What a blessing it has been to be able to come to worship God together. And last Sunday, we were able to come together for the first time in 16 months. Pastor Okura talked about why we are returning to the church or to the church building.
皆さんと共に主を礼拝するためにここに集うことができることは何という祝福でしょうか。先週の日曜日、私たちは16ヶ月ぶりにここに集まることができました。大倉牧師はなぜ私たちは教会に戻るのかというテーマでメッセージを話しました。
His bottom line was that unless we have a specific reason, we are called as the Lord's people to gather together to worship the Lord. As a family of God, we are to come together for worship, the study of God's word, fellowship, the breaking of bread, and prayer.
彼のボトムラインとして特別な理由がない限り、私たちは主の民として主を礼拝するために集まるように召されているということが語られました。神の家族として私たちは礼拝、神の言葉の学び、交わり、パンを裂くこと、そして祈るために集まるのです。
In line with the idea of coming together for worship, or more specifically in making our way to the church sanctuary to worship, this morning and in subsequent Sundays that I will be giving the message, we will be looking together at what are called the songs of ascent.
礼拝のために集まる、すなわち礼拝を捧げるために教会に来るという考えに従い、今日とそれ以降の日曜日、都詣の歌と呼ばれることからメッセージをお話し、皆さんと共にそのことを見ていきたいと思います。
These songs, also called pilgrim songs, particularly Psalms 120 through 134, were songs sung by the Jews traveling to Jerusalem for the yearly Jewish festivals. Since Jerusalem is situated on a high hill, these songs were sung during their ascent, going uphill on the road.To the city.
巡礼の歌とも呼ばれるこの歌、特に詩編120編から134編はユダヤ人が年に一度の祭りのためにエルサレムに向かう際に歌っていた歌です。エルサレムは高い丘の上にあるので、これらの歌はエルサレムに向かう道の上り坂で歌われました。
So these were songs that were sung in anticipation of coming togetherAs the people of God to worship Him and celebrate His goodness to them. Being that we can once again come together with anticipation to worship the Lord together in the sanctuary, I thought it would be good to study these Psalms together at this time. As these songs offered much encouragement to the pilgrims on their journey to Jerusalem, they also offer encouragement to those.Who seek to worship God today.
つまり神の民が集まって神を礼拝し、神の恵みを祝うことを期待して歌われたのがこれらの歌なのです。同じように私たちも再び教会で主を礼拝するために期待を持って集まることができますので、この機会にこれらの詩編を皆さんと共に学ぶことは良いことだと思いました。これらの詩編がエルサレムに向かう巡礼者たちに多くの励ましを与えましたように、今日神を礼拝しようとする者たちにも励ましを与えてくれます。
So this morning we will be looking at Psalm 120. So let me begin by reading this psalm.
今朝は詩編120編を見ていきましょう。まずその詩編を読んでみます。
In my trouble, I cried to the Lord, and He answered me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. What shall be given to you, and what more shall be done to you, you deceitful tongue? Sharp arrows of the warrior with the burning coals of the broom tree. Woe is me, for I sojourn in Meshech, for I dwell among the tents of Kedar.Too long has my soul had its dwelling with those who hate peace. I am for peace, but when I speak, they are for war.
私が悩みのうちに主に呼ばわると、主は私に答えられる。主よ、偽りの唇から 欺きの下から私を助け出してください。欺きの下よ、お前に何が与えられ何が加えられるであろうか。マスラオの鋭い矢とエニシダの熱い炭とである。災いなるかな、私はメセクに宿りケダルの天幕の中に住んでいる。私は久しく平安を憎む者の中に住んでいた。私は平安を願う、しかし私が物を言うとき彼らは戦いを好む。
The heading for this psalm is Prayer for Deliverance from the Treacherous. As a theme, this psalm focuses on God's presence during distress. The psalmist testified that he had prayed to God for deliverance from liars and that God had granted his request.
この詩篇の見出しには不実、裏切りからの救いの祈りと書かれております。この詩篇のテーマは苦難の中での神の臨在に焦点を当てています。この詩篇の作者は嘘をつく者からの救いを神に祈り、神がその願いを叶えてくださったことを証言しています。
For us today, although we are now able to come together once again for worship service in our church sanctuary, we are still dealing with the coronavirus. The economy as a whole is still reeling from the effects of businesses that have had to close down and with the subsequent job losses due to these closures. There is still much uncertainty as it relates to when things will get back to what we call safe and normal. Indeed, we are still facing troubled times.
こんにちは。私たちは再び教会の礼拝堂に集まって礼拝を行うことができるようになりましたが、まだコロナウイルスと向き合っています。経済は企業の閉鎖やそれに伴う雇用の喪失などの影響を受けています。いつになったら安全で普通の状態に戻れるのか、いまだに私たちは多くの不安を抱えています。確かに私たちは今も困難に直面しています。
Yet it is because we live in troubled times that all the more we should come together to seek the Lord and to worship Him. In our troubles, we can cry out to the Lord, knowing that He answers our prayers. We come together to worship God because of our faith in Him. He does not change, and in a world of ever-changing circumstances and difficult and troubled times,We must continue to seek and trust God and to do so by gathering together.
しかし、困難な時代に生きているからこそ、私たちは主を求め、主を礼拝するために集まるべきなのです。私たちは悩みの中で主に叫ぶことができ、主が私たちの祈りに応えてくださることを知っています。私たちは神様への信仰ゆえにここに集い神様を礼拝するのです。主は変わることはありません。状況が刻々と変化し、困難で悩ましい時代にあっても、私たちは神を求め信頼し続けなければなりません。そしてそれを実現するために私たちはここに共に集まるのです。
It seems that the particular trouble or distress the psalmist felt was due to lies and deceitful words that were brought against him. It was from these things that the psalmist sought the Lord earnestly for deliverance. The lies our soul needs deliverance from are not only the lies said about us, but also the lies said to us. Lies about God, lies about man, lies about ourselves.Lies about life, identity, purpose, and happiness.
詩篇の作者が感じていた特別な悩みや苦しみは、彼にもたらされた嘘や偽りの言葉によるものだったようです。このようなことから、詩篇記者は主に救いを求めたのです。私たちの魂が救いを必要としている嘘には、私たちについて語られる嘘だけではなく、私たちに語られる嘘もあります。神について、人間について、自分自身について、人生について、アイデンティティについて、そして幸せについての嘘もあります。
Though we may not have lies and deceitful words spoken directly against us, we can definitely see lies and deceit in what is spoken in our world today. Of course, this is not just the problem that we see existing today, but the prophet Isaiah recognized this problem existing over 2,700 years ago when he said, "Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts."
私たちに直接嘘や偽りの言葉が語られることはないかもしれませんが、今日の世界で語られている言葉の中には確かに嘘や偽りが見受けられます。もちろんこのことは今の時代だけの問題ではなく、2700年以上も前に預言者イザヤはこの問題を認識し言いました。その時私は言った、災いなるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。
Indeed, we all sin with our mouths. However, as God cleansed Isaiah and enabled him to speak what is true as a prophet, those who have received the Holy Spirit through faith in Jesus Christ are also called to speak the truth. In contrast, the world we live in is still filled with people of unclean lips. In fact, much of what we hear in the streets and even in the news is full of lies and deceit.
確かに私たちは皆口で罪を犯します。しかし神がイザヤを清め、預言者として真実を語れるようにされたように、イエス・キリストへの信仰によって聖霊を受けた者もまた真実を語るように召されているのです。一方、私たちの住む世界は未だに唇の汚れた人たちであふれております。実際、私たちが街で耳にする言葉やニュースでさえ、その多くは嘘や偽りに満ちています。
We live in a time when there is so much information available to us. Sadly though, not all information is necessarily true. There is a lot of what we may call misinformation. Indeed, we too should cry out to God to deliver us from such lies and deception. All the more, we need to immerse ourselves in the living and true Word of God.
私たちは今多くの情報を手に入れることができるこの時代に生きています。しかし悲しいことに、全ての情報が必ずしも正しいものではありません。誤った情報と呼ばれるものも多くあります。私たちもそのような嘘や欺瞞から私たちを救ってくださるよう、神に呼び求めるべきです。そしてそれにも増して、私たちは生きる神の真理なる言葉に浸る必要があります。
The psalmist's confidence was in the Lord, and in the fact that the Lord would avenge him. Thus he spoke of what awaited those who lied and spoke deceitfully. He asked, "What shall be given to you, and what more shall be done to you, you deceitful tongue?" He then answered his own question by answering, "Sharp arrows of the warrior with the burning coals of the broom tree."
詩編の作者は、主への信頼と主が彼に代わって制裁をしてくださるということに信頼を置いていました。それゆえに嘘をつき、偽りを語る者たちを待ち受けている者については、彼は語り問いかけました。欺きの下よ、お前に何が与えられ、何が加えられるであろうか。そしてその問いかけに答えていました。マツラオの鋭い矢と、エニシダの厚い炭とである。
In Psalm 52:2, the deceitful tongue is described as being like a sharp razor. In Psalm 57:4, it is described as being like a sharp sword. In Proverbs 25:18, it is described as being like a sharp arrow. Thus, the psalmist was saying that those who spoke lies and deceit would suffer great pains for the pains they have inflicted upon others. In James 3:5-6, it talks about the tongue as being like fire. Here also we see the incorporation of God's judgment of these people by a very fierce fire.
詩編52編2節では、人を欺く舌は鋭いカミソリのようだと表現されています。詩編の57編4節では、その舌は鋭い剣のようだと書かれています。箴言25節の18節では、鋭い矢のようなものと表現されています。このように詩編の作者は、嘘や偽りを口にする者は自分が他人に与えた苦痛のために大きな苦痛を自ら受けることになると言っているのです。ヤコブ3章5節から6節には、舌は火のようだと書かれています。ここにも非常に激しい火による神の裁きが組み込まれているのです。
Yet the psalmist was troubled by the fact that at present he had to continue to live with people such as liars who continue to stir up strife. Woe is me, for I sojourn in Meshech, for I dwell among the tents of Kedar. Too long has my soul had its dwelling with those who hate peace.
しかしこの詩編の作者は、現在嘘による争いを引き起こす人々と生活を続けなければならないことに悩んでいました。彼は言います。災いなるかな。私はメセクに宿り、ケダルの天幕の中に住んでいる。私は久しく平和を憎む者の中に住んでいた。
Meshech was a cruel nation far to the north of Israel by the Black Sea in Asia Minor. Kedar in northern Arabia was the home of the nomadic Ishmaelites who periodically harassed the Israelites.These people represented the kinds of individuals that surrounded the writer. Thus, the psalmist ached that he lived among the ungodly, distant from Israel and its people. He longed for God's shalom or peace. His enemies hated God's shalom.
メセクはイスラエルのはるか北、小アジアの黒海のほとりにある残酷な国でした。アラビア北部のケダールはイスラエル人をたびたび苦しめる遊牧民イシマエルの故郷でした。これらの人々がこの詩編記者を取り囲んでいる主だった者たちでした。このようにこの詩編の作者は、自分がイスラエルとその人々から遠く離れた神なき人々のただ中に住んでいることを痛感していました。彼は神のシャローム、平和を切望し、彼の敵は神のシャロームを憎みました。
This makes Psalm 120 a fitting start to the songs of ascent. As the pilgrim journey to Jerusalem began, the writer was mindful of the weariness endured, living apart from the supported community of God's people. The psalmist needed this trip to Jerusalem at feast time and the larger community of the people of God.We also need to come together regularly as the family of God in Christ Jesus.
このことから、詩編の120編は都上りの歌の始まりにふさわしいのです。エルサレムへの巡礼の旅が始まったとき、作者は神の民の支えとなる共同体から離れて生活することの疲れを心に留めていました。詩編の作者は、このエルサレムへの巡礼の旅と神の民という大きな共同体を必要としていました。我々もまた、キリストイエスにある神の家族としての定期的に集まる必要があるのです。
The psalmist ended his song on a positive note by stating, IAnd for peace, but when I speak, they are for war. Indeed, all of God's people should be for peace. In Matthew 5:9, we are reminded, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
詩編の作者は、自分の歌を肯定的に締めくくり、次のように述べています。私は久しく平和を憎む者の中に住んでいた。私は平安を願う。しかし私が物を言うとき、彼らは戦いを好む。確かに神の民は皆平和のためにあるべきです。マタイの福音書5章9節にはこう書かれています。平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。
Also in 2 Corinthians 13:11 it says, Finally, brethren, rejoice. be made complete, be comforted, be like-minded, live in peace, and the God of love and peace will be with you.
また第二コリントの13章11節にはこう書かれています。最後に兄弟たちよ、いつも喜びなさい。全きものとなりなさい。互いに励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和に過ごしなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださるであろう。
If you are troubled by the lies and deceit and strife that surround you in this world and would like to be delivered from such, then I encourage you to do as the psalmist did, and that is to cry out to the Lord for deliverance and seek his peace.
もしあなたがこの世の嘘や偽り、争いに悩まされていて、そこから解放されたいと思うのなら、この詩篇の記者が主に救いを求めて叫び、主の平和を求めたように、あなたもそのことをなされることをお勧めいたします。
Psalm 120 is a song of ascent and pilgrim song, reminds us that we are indeed living among people of unclean lips as we live our life of faith in Christ. Yet, we are journeying through this life here on this earth as the pilgrims looking forward to the day that we will be able to ascend to the heavenly presence of God to worship Him together with all the saints.
詩篇の120編は都登りの歌、巡礼の歌としてキリストを信じる人生を生きる私たちが、確かに私たちは唇の汚れた人々の中に生きていることを思い出させてくれます。しかし私たちは真の巡礼者としてこの地上での人生を旅しており、やがていつの日か全ての生徒と共に天の神の臨在のもとに登り、神を礼拝できる日を待ち望んでいます。
However, until that time, let us continue to look to God in the midst of our troubles and in faith come together as brothers and sisters in Christ to worship Him. May our Sundays truly be times of singing such songs of ascent as we come together to our corporate place of worship to seek God's peace for us and all people.
しかしそれまでは悩みの中にあっても神は仰ぎ、キリストの兄弟姉妹として信仰を持って神を礼拝しようではありませんか。私たちの日曜日が私たちのすべての人々のための神の平和を求めて行動の礼拝に集まって、そのような都登りの歌を歌う時となりますように。
As we pray for deliverance for ourselves from those who spread lies and deceit and promote strife, we must also pray for the salvation of these same people. In 1 Timothy 2, we are exhorted, first of all then, I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgivings be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
私たちは嘘や偽りを広め、争いを助長する人々から自分たちを解放するために祈ると同時に、そのような人々の救いのためにも祈らなければなりません。第一テモテ2章では次のように進められています。そこでまず第一に進める、すべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。それは私たちが安らかで静かな一生を誠に信心深く、また謹厳に過ごすためである。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、また御心にかなうことである。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。
While the world around us may speak lies and deceit, We must share the truth concerning Jesus Christ and pray that all people will come to the saving knowledge of him.
私たちの周りの世界は嘘や偽りを話しているかもしれませんが、私たちはイエス・キリストに関する真実を伝え、すべての人がイエス・キリストについての救いの知識を得るように祈らなければなりません。
Yes, we live in troubled times. Yes, we are surrounded by lying lips, deceitful tongues, and hateful speech. Yet, we are reminded in this psalm that those who cry out to the Lord will be saved. We are comforted in the truth that God answers our prayers. So let us continually come together for worship with faith in God, even in the midst of troubled times.
確かに私たちは困難な時代に生きています。私たちの周りには嘘偽りのした憎しみの言葉があふれています。しかしこの詩篇は主に向かって叫ぶ者は救われることを思い起こさせてくれます。私たちは神が私たちの祈りに応えてくださるという真理に慰められます。ですから私たちはたとえ困難な時代の中にあっても神への信仰を持って絶えず礼拝に集まろうではありませんか。
Let us pray. 祈りましょう。 Our gracious Heavenly Father, we give you praise. 愛する父なる神様、主の御名を賛美いたします。 Father, we give you praise because you are a God who is good all the time. 神様、あなたに賛美を捧げるのは、神様は本当にいつも良いお方であるからであります。Father, everything that you speak and do is true. 神様がなされる技、語れる言葉はいつも真実であります。真理であります。We are so grateful that we can place our faith in you. 神様に私たちが信仰を持てることを心から感謝いたします。Indeed, in a world that is filled with a lot of lies and deceit,We thank you that we could place our faith in you. 本当にいろいろ偽りや嘘が多いこの世の中の中で私たちが神様を信じられることを心から感謝いたします。Father, please help us to walk in your truth. どうか神様、あなたの本当に真理、真実の中に私たちが歩むことができますように助けてください。Father, we pray that we will be people who directothers to the truth concerning your son, Jesus Christ. そしてどうか私たちが真理であるイエス様に他の人々を本当に導くことができますように助けてください。And Father, please help us in the midst of whatever difficult times, troubled times we may live in, that we will continue to seek you and to worship you and together.
神様どうかどんなにも、困難な苦しい、世の中にあっても私たちがいつも神様を礼拝神様を求め礼拝することができますようにそしてまたそれを共に一緒にできることができますようにどうか導いてください。
Thank you for everyone who was able to come here together this morning.
今朝このように一緒に集まって来られた方々を感謝いたします。
Please be with us and continue to guide us.
どうか続けて私たちを、導いてください。
Please bless those who are worshiping through online service as well.
どうかこのオンラインを通して礼拝されている方々も神様が祝福してください。
Father, we look forward to the day that we will be able to all gather together in your presence.
そして神様、あなたの身元で共に全員で全生徒の人たちと神様を礼拝できる日を本当に待ち望んでいます。
We thank you for all these things.
これらのすべてのことを感謝します。
And we pray this in Jesus' precious name.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.
仰ぎ乞い願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、そして聖霊の交わりが、私たちと共に今も、とこしえもあらんこと。アーメン。